お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書20章23節から31節と21章1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書20章の学びを続けていますが、20章の23節、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。この節は重要な節ですが、大いに誤解されている箇所でもあります。ジョン・カルバンはこの箇所について次のように書いています。キリストが弟子たちに罪を許すことを命じられたとき、それは主ご自身にのみ与えられた罪を許す特権を意味したのではない。罪を許すことは主だけがおできになることである。主は単に主の御名によって罪の許しを宣言するように彼らに命じたのである。使徒行伝や書簡のどこにも、使徒の一人が誰かの罪を免除したという出来事は一つも書かれていません。彼らはすべてのところへ出て行って、罪の許しを宣言したのです。何が罪を許すのでしょうか。神様でさえも、ただ任意に罪を許すことはおできになりません。罪の許しは、イエス・キリストの血を通してだけ可能なのです。旧約聖書の中では、罪の許しは、キリストがいずれ来られて死なれるという事実に基づいていました。神様はキリストが来て代価を払われるまで、旧約聖書ではクレジットで人をお救いになられました。今日私たちがキリストが自分のために死なれたことを信じるとき、神様は私たちの罪を許してくださるのです。それでは私たちはどのようにして他の人の罪を免除することができるのでしょうか。それは福音を語ることによってです。これこそ私たちがなすべきより大きな技なのです。誰かがこの地上にいる間に向き直ってイエス様を信じるなら、それは素晴らしいことです。私たちが単に神様の御言葉を述べ伝えるとき、誰かがそれを信じて生まれ変わり、キリストイエスにある新しい被造物になるというのは驚くべきことです。また私たちが神様の恵みの福音を述べ伝えるときに、ここにあるように、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されるということが起きるのです。これは今日私たちに与えられた最も栄光ある特権です。私たちには福音を述べ伝える責任があります。もし私たちが世に福音を述べ伝えないなら、彼らの罪は免除されません。私たちは世に福音を携えていかなかった年数に応じて罰金を借り取っていると思います。私たちが責任を怠ったので、青年たちが戦争で命を落とします。もし私たちが戦争で失ったすべての青年たちがキリストのために命を惜しまず宣教師になったとしたら、世界はどれほど変わっていたことでしょうか。世に許しをもたらす唯一のものを私たちは持っています。それはイエス・キリストの福音です。あなたは今そのために何をしておられるでしょうか。24節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時に 彼らと一緒にいなかった。トマスがなぜそこにいなかったかは推測することしかできません。他の10人の弟子たちは興奮してイエス様が死からよみがえられたことを話していましたが、トマスはただそれが信じられませんでした。25節。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じませんと言った。トマスという男は何という疑い深い人間でしょうか。信じるのに十分な証拠があるにもかかわらず、彼はあえて信じようとはしません。26節から28節。8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て、彼らの中に立って、平安があなた方にあるように、と言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。記録にはトマスが手を伸ばして主に触ったかどうかは書かれてはいません。そうする必要はありませんでした。今日、もし主を見ることさえできたら、またもし主に触ることさえできたら、そうしたら主を信じるのに、と多くの人たちが言います。問題は、主の死とよみがえりに十分な証拠がないことではありません。問題は、人間の心の中にあるのです。神様は人の誠実な疑いには答えてくださいますが、不誠実な疑いは取り扱われることはないと思います。多くの人たちが聖書を信じることはできないと言い、自分たちの問題は知性的なものだと彼らは主張します。しかしほとんどの人たちが聖書を信じないのは彼ら自身の道徳的な問題のためです。先日ある人が自分は旧約聖書が信じられないと言いました。後になって彼が会員の生活をしていることが分かりました。旧約聖書は言っています。出エジプト記20章の14節で、会員してはならないと述べています。彼はただ旧約聖書を信じたくないだけなのです。しかし誠実に疑う人は神様がいつでも答えてくださると確信を持っています。トマスがしたほど崇高な証は他のどこにも見つかりません。これは聖書の偉大な告白の一つです。29節。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。今日、キリストの死とよみがえりのための弟子たちの証拠を信じる私たちには特別な祝福があります。30節から31節。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。主は記録されていない多くのことを行われました。主は数えきれないほどの人々を癒されました。ヨハネの言っている意味は、 主がよみがえりの後にも記録されてはいないが、多くのことを行われたということだと思います。ヨハネの頭の中には明確な目的があったので、主がなされたことの中から特別に選んでこの福音書を書いたのです。ヨハネはイエス・キリストの伝記を書こうとしたのではありません。またヨハネは他の福音書に書かれていないキリストのご生涯を書こうとしたのでもありません。ヨハネが書いたのはイエスが神の子キリストであることを私たちが信じるため、また私たちが信じてイエスの御名によって命を得るためなのです。さて、ヨハネによる福音書の21章の学びに入りたいと思いますが、21章は後書きです。ヨハネが福音書を書き終わった後、自分で前書きと後書きを付け加えたものだと思います。そしてこの章には3つの出来事があります。ガリラヤ湖またはテベリアの湖畔での漁の経験、湖の岸での朝食、そしてシモン・ペテロの死を宣告されたことです。それではヨハネの福音書21章の本文に入りたいと思いますが、1節から3節。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。この小さなガリラヤ湖は、主のよみがえりの前も後も、主のミニストリーと密接に関わっています。この男たちにとって、ガリラヤ湖は熟知している場所でした。主は彼らにガリラヤに行くようにと求められました。そしてそこで主が彼らに会われると言われたのです。彼らはそこに行って主を待っていました。ある人たちは彼らが漁に出ていることを非難します。でも主は彼らに現れたとき、彼らを叱ることはされませんでした。彼らは主のご命令によってガリラヤにいたのです。時は春、杉越の季節でした。暖かいそよ風が南から吹いてきて、湖畔にさざ波を、沖には白波を立てていました。彼らは主イエスが来られるのをずっと待っていたかもしれません。しかしペテロはその間、岸をあちらこちらと見回し、そして我慢ができなくなって、私は漁に行くと言ったのでしょう。それで他の6人も彼に同行しました。しかし彼らは夜通し漁をしても何一つ捕まえられませんでした。彼らは漁で生計を立てていたので、漁の仕方を熟知していました。でもその夜は、彼らに対する神様のご計画と目的の中にあったのです。4節。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。これは普通の経験だったと思います。主は栄華された体でしたから分かってもよかったはずですが、でも彼らはまだ湖の沖にいたのでしょう。早朝には岸辺に立っている人を見分けるのは難しいものです。五節。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。 彼らは答えた。はい、ありません。ここには子供たちよとありますが、これにあたるギリシャ語はあなたと訳せる言葉で、当時の男性に対する丁寧な言い方でした。しかし第一ヨハネに出てくるような親しみを込めた子供たちという言い回しではありません。彼らの答えは、はい、ありませんと短いものでした。彼らは主に答えましたが、魚が取れなかったことについてはあまり話したくなかったようです。しかしもし彼らが魚をたくさん捕まえていたら、その魚がどれほど大きいか興奮して主に見せていたと思います。主イエス・キリストがいつの日か必ず私たち一人一人に次のような質問をすると思います。あなたは何か捕まえましたか？あなたは地上で人のために何をしましたか？その時主に対する私たちの答えが彼らと同じように、いいえ、何も捕まえてはいませんとならないようにしたいものです。6節。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。ここで教えられていることは、主がご自分の者たちの人生を導かれるということです。主が指示を出され、彼らはその指示に従うべきなのです。彼らが主の指示に従って漁をしたとき、網はいっぱいになりました。網はいっぱいだったのにもかかわらず破れませんでした。網は強いのです。彼らがその証人であったキリストの死と埋葬とよみがえりの福音と同じように強いのです。7節。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。ヨハネはシモン・ペテロが持っていない霊的な認識を持っています。3年前にイエス様は多分同じ場所で彼らを召されました。彼らは寮に戻っていましたが、主は彼らをもう一度人々の魂を捕らえることに召されたのです。ペテロはヨハネのような識別力は持ってはいませんでしたが、チャンスがあると必ず主に近づいたことに気づかれたでしょうか。他の男たちは船に座って岸に着くのを待ちましたが、シモン・ペテロはそうではありません。彼は請求で待ちきれなかったのです。ペテロはいつも主のそばにいたいのです。21章の8節から11節。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。これは主イエスの奇跡の最後の記録です。そして主のよみがえりの後に記されている唯一の奇跡です。これは最も大切なことです。私たちはベツレヘムの赤子につなぎ合わされたのではなく、よみがえって生きておられる栄光のキリストに継ぎ合わされたのです。だからこそ主がよみがえられた後のミニストリーが私たちにとって極めて重要なのですとマギー博士は述べています。 さらにマギー博士は続いて次のように述べています。主が奇跡を行われるとき、人々が持っているものをその基礎に使われるということに気づかれたことがあるでしょうか。弟子たちは漁をして何も取れません。主イエスは彼らに魚の収穫を与えられます。カナでは水がめは空っぽでした。主は水がめに水を入れさせ、その水をブドウ酒に変えられます。神様はモーセが何を手に持っているか尋ねられます。モーセは杖です。と言い、神様はその杖を持ってイスラエルのために奇跡を起こされます。またダビデは羊飼いとして羊飼いの杖を手に忠実に働きました。神様は彼の手に王の尺を与えられます。あなたの手にあるものが何であっても、神様はそれを使うことがおできになります。あまりにも多くの人たちが、どこか違うところにいたいとか、何か違う状況の中にありたいと願います。でも、もし神様が今、あなたがいるところで、あなたを用いることがおできにならないとしたら、あなたがどこか他のところに行っても同じことだと思います。その上神様は何かをなさるときにはそれを非常に豊かになさいます。水がめはブドウ酒で満たされていました。五千人が養われた後、幾かごもの食べ物が残りました。そして今度の網は魚でいっぱいでした。またイエス様は彼らの朝食のためにガリラヤ湖畔ですでに炭火に魚を乗せておられたのに、彼らが捕まえた魚を持ってくるように求められました。主は彼らの奉仕を受け入れられます。彼らが主の命令によって漁をしたとき、主は彼らが持ってきたものを受け入れられます。このような種類の奉仕の中に、なんと祝福に満ちた交わりがあることでしょうか。またペテロは羊と子羊を養うように召されています。何をもって彼らを養うのでしょうか。それは神様の御言葉です。蘇られ栄光を受けになったキリストの福音です。福音は人を救うだけではなく支えます。自分たちの失敗の中でさえ、信者たちは神様の力によって信仰を通して保たれるのです。この出来事の中で私たちはイエス・キリストはご自分の目的を持っておられることがわかります。主は私たちの人生を導くことを望んでおられます。もし私たちが従うなら、主は私たちを祝福し、私たちと素晴らしい交わりを持ってくださいます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はトマスに主が現れるというテーマで、ヨハネの福音書20章23節から31節と21章1節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。